ロングテールズカフェ、今日まで、そして明日から、オーディオファイル。ロングテールズファイル、小休止。僕は怖い話が好き。僕は怖い話が好きだ。一口に怖い話といってもいろいろとあって、その最たるものは、借金と病気と大事な人の死にまつわる話、ということになるだろう。しかし僕がここで言いたいのは、そういう類のリアルな絶望に関する話題ではなく、もっと軽妙な、どうでもいい恐怖についての話だ。そう、例のあれである。階段。今更いい歳をして階段でもなかろう、とも思うのだが、しかしなんというか、どうも好きである。ああいったフォーマットの小話が。しかも、僕はご多分に漏れず、幽霊話以外は階段にあらず、と思い込んでいる節がある。しかし妙なのは、僕が普段の、心霊なるものを、理性では到底信じることができない点である。当然あの世などは夢にもないものと考えている。例えば僕は、かつて父親が亡くなった時、真意の信心深い家庭に父親らしい幽霊が出た、と聞かされた時は、それならば、他人の知らない父親に関する100の質問を用意するから、本人に尋ねて一つ残らず正解してみろ。などと口走ったし、また、他方では、テレビや新聞、出版業界の、金儲けのためならいかなる作り事であれ、それこそ一末の呵責もなく出し物にしてしまう、人間本来の昇魂体質を、いよいよ痛感させられる今日この頃である。しかしそれでも、僕というやつは、よくできた怖い話には敬意を持って怖がり、できれば知人に吹聴したい衝動さえ持ち合わせている。これはどうしたことだろう。ある人にとってはこれは十二分に自己矛盾と感じるかもしれない。いや、事実、疑うべくもなく、これはやっぱりすっとぼけた習性である。まあ、とはいえ、僕なりに弁明させてもらえれば、僕が求めてやまないのは、現象としての幽霊やオカルティズムそのものではなく、あくまで怖い、話の方なのである。例の仕業かどうかは知らないが、僕がかつて体験した、断じて作り話ではない怪談風の出来事。その1。僕は、日常的な不思議な体験をしたことも、したと思ったこともほとんどないのだけれど、しかし、人生に3度だけ、どうも理屈では解釈しがたい出来事に出会ったことならある。これから、そのあらましを記していこうと思うが、ただし、これらはことさら、怪談というわけではない。なぜならそれは、怪談によく似たプロットを持ってはいるが、だからこそ奇妙に感じた出来事であり、実際には僕の小さな実体験に過ぎないと思っている。しかし面白いのは、人生に唯一3度だけの体験が、ある時期、具体的には、10年間ほどの間に度重なっている点である。昔、あれは僕がちょうど予備校生の頃だったと思う。僕は東京郊外に両親と暮らしていたが、ある時、家を手放さなければならない事情が生まれて、さらに郊外、東京の外れの H 市に家族で引っ越すこととなった。 急な斜面を切り崩して造成された、幾重にも連なる住宅街のちょうどてっぺんに位置するその新居は、白の木のある明るい二階屋であった。できるだけ引っ越し費用を切り詰めるため、父親と二人、自家用車で荷物を運び込んでいた僕は、その何度目かに、一人で新居に留守番することとなった。夕暮れが迫る時間、僕は、その開放的な作りの新居を楽しんでいた。すべての荷物が運び込まれれば、またあの雑然とした、無味乾燥な日常が始まるはずだ。その新居は、以前に人が暮らしていた中古物件ではあったが、売りに出される時点で見事にリフォームされ、生活臭らしいものはことごとく抹消されていた。やがて日が暮れ、ことのほか居室数をたたえた新居は、僕のいる2階部屋にこうこうと明かりが灯る以外、しんと静まり返って、物音一つ立ててはいない。当然といえば当然だけれど、初めて過ごす宵闇に沈む家は、日中の、あの、おおらかな佇まいとはまた別の、一種威圧感にも似た、湿った静けさをはらんで瞑目していた。僕は雑誌か何か読んでいたのだと思う。はじめは、かすかな風の吹き込むような音だと思った。上の方から聞こえてくる。上というのは、部屋を出た廊下の脇から登れるようになっている収納式の屋根裏部屋、何度のことだ。何の音だろう。と聞き耳を立てたり、幻聴を疑ってみたりするような、何とも微妙な音だった。隙間風の音か、紛れ込んだ鳥か何かの羽ばたきか、隣屋のテレビが反響する音か、いずれにしろ、不思議と特定しがたい音に思われた。もっとも、僕はそれを、さほど気にしていたわけではない。言わずもがな、この家のことは何も知らないわけだから、たとえ、構造上の欠陥か何かあったとしても、不思議はないのである。はじめのうちは、そんな風に、気味悪いというような感覚さえ覚えなかった。しかし、さすがにこれはおかしいと思い始めたのは、音が徐々に変化しているようであり、しかも人がうなされるような声に聞こえ始めた頃だった。ここまでおそらく1時間以上は聞こえ続けていると思う。当初は屋根裏部屋からと思えた音の発生源は、今度は僕の部屋と一部屋挟んだ、ちょうど蓮向かいの一室から発しているように思われだした。ここに至って、僕は初めて妙な気持ちになってきた。人間心理かもしれないが、一度それを人の声に見立ててしまうと、どうもそれを元の物音まで降格させづらくなってしまう。僕の脳裏に一瞬、誰もいない部屋の暗闇がよぎった。声のトーンは明らかに上がってきている。当時僕はすでに幽霊など信じていなかったが、それにしても、これほど明白に説明のつかない現象に出会うと、実際には恐ろしさというより、狐につままれたような呆れた感情にとらわれ、なおも事の真相を推理しようとし出すものである。怖さより解明できないことの気持ち悪さが後を引く。しかしそんな僕でさえ、とうとう不気味さと同時に、現実問題何とかしなければという気持ちにさせられる局面に至った。声がはっきり隣の部屋から聞こえ始めたのである。小姉は遠くなり、かと思うと近くなり、得体の知れない脈動を繰り返している。ことに近い時はもうかなりのやかましさで、とても気のせいなどというレベルのものではない。それはもはや、病人、年配の男性がベッドで激しくうなされる架空の状況を、はっきり残像として焼き付けるまでになっていた。わずか壁一枚挟んで。僕は、やれやれと立ち上がった。 この調子ではもう真剣に建物の欠陥か、最悪の場合誰かが侵入していることさえ疑わなければなるまい。僕は密かな緊張のあと静かに自室のドアを開けた。暗い廊下に出ると隣室のドアノブに手をかけた。そして一息にそれを開けた。音など影も形もなかった。そこにはただ、重苦しいほどの漆黒の闇が滞留しているだけであった。瞬間、僕は小さな混乱に陥ったけれど、ともあれ仕方なしに自室に引き返すと、もう詮索するのはやめて、それからはヘッドホンでできるだけ勇ましい曲を聴いて過ごした。まさか家を離れて、不慣れな住宅街で時間を潰す場所もなかったのである。それからどれぐらいの時間が経っただろう。車庫の方で、聞き慣れた車の排気音が鳴り始めた。同じ音でも、人を不安にさせるものもあれば、この上なく安心させるものもある。父親が部屋に入ってきて、僕らは2、3言葉を交わした。僕は、そのほんの少しの会話だけで、現実に引き戻された。今までの数時間にわたる奇妙な体験さえ、とても些細なことに思われ、少し話すのを躊躇した。あまり幸先の良さそうな話でもないのである。僕はそ知らぬ顔で、もう一度聞き耳を立ててみた、とその瞬間である。この時こそ、僕は初めて、そして心底ゾッとしたのだった。音が、ない。そんなものは、どんなに耳を凝らしてみても、跡形もなかった。これにはさすがに、理性も揺らぐ思いだった。説明がつかない。僕は確かに、自家用車の排気音が聞こえる少し前にも、その音、いや、声を聞いている。やはり気になったなど、物理的な現象だとしても、家族に報告しなければ、という思いから、時々ヘッドホンを外して耳を凝らしていたのである。家族が戻ってくるのとほぼ同時に音がかき消える、そんな反響音とは、一体どんな原理だろう。では可能性としては、やはり幻聴なのだろうか。しかしそれならば、僕一人の不安心理による心の作用ということになる。少なくとも全く同じ音は僕にしか聞こえないと考えた方が自然である。しかし実は、この音を聞いたのは、これ一度きりではない。もう一度だけある。しかもその時は、両親も一緒にはっきり聞いている。実は二度目の時も、なんというか、実に曰く言い難いタイミングであった。この年の大晦日、夜の11時半ごろ、つまり年明けまで、あと3、40分という時刻だったと思う。僕の部屋隣の、例の声が最終的に聞こえてきたとおぼしき部屋は、その頃、両親が寝室兼事務室のように使っていた。その時、僕らはこの部屋に集まって、その後の将来の、正直あまり芳しくない話題について話し合っていた。すると、かつてのあの声と、そっくり同じものが聞こえてきたのである。忘れもしない、誰かが低く身もだえるような、吹きすさぐような、あの声。僕は無論、両親に、かつての体験のことは話していたから、これがあの時のものだ、と話して聞かせた。両親も明情しがたい、という表情で聞き耳を立てていた。特に父は、それが何かよからぬ前兆にでも聞こえたのか、ベッドにふて寝しながら聞いていたが、 関係ない、とだけ言った。この時も、僕が本当に肝を冷やしたのは、今度は年が明けた瞬間、何事もなかったかのように、音がかき消えた点である。繰り返すようだが、年の瀬が迫る頃なり始め、年が明けた瞬間、かき消える反響音とは果たしてどんな原理であろう。しかも、今回ばかりは皆が聞いている。幻聴ならば集団幻聴ということになるが、しかし以前一人が聞いたものと、同一、同種のものを後に複数が聞いたつもりになるというのはいささか複雑である。ならばもう一つだけ、一般的には最も可能性の高い仮説がある。それは、何のことはない、この話が、僕の創作であるという可能性だ。しかし、こればかりは証明のしようがないので、何とも言い難いが、僕自身は本当に体験したつもりになっていることだけは一応、訴えておこう。ちなみにこの出来事には、あたかも紋切り型の怪談話を彷彿とさせる後日談が存在する。いよいよ作り話のようだが、しかし僕の中では、だからこそ呆れた、正真正銘の体験談なのである。これは僕が最初に声を聞いた後、母親から聞かされた話だが、両親が不動産業者に連れられてこの新居を初めて訪れた時、以前住んでいた家族がいた。ちょうど業者に屋根裏の納戸を紹介された時、その家の子供が幽霊が出るよと言ったという。その時は小さな子供が狭い屋根裏部屋を恐れるのは当然だから気にも留めなかったらしいが、その後母親が近所の事情通の主婦たちに聞かされたところによると、この家はもともと先住者の親が愛着を持って建てたものだったが、家が完成して間もなく、まず老主人が亡くなり、また、その後を追うように奥さんも亡くなられたのだそうだ。その後は少しの間、息子夫婦がこの家に住まったが、しかしいくらもせず、なぜか僕の両親に売ってしまった、ということだった。だから主婦たちは、しきりと先代の老夫婦を気の毒がっていたという。またこの他にも、この家にまつわる霊感じみた話、つまり、この家はまずいですね、的な話を、2、3聞かされたことはあったが、しかしこういうのは、あくまで個々の感性の問題だから、ことさらここにあげるようなことでもないと思う。結局、この家には10年間住んだが、僕にとっては予備校時代、大学時代、社会人になってからの数年間を過ごした家だけに、素晴らしいこともそれなりにあったが、僕の両親にとっては、特にこの家を手放す顛末は散々なものであった。実は、家を手放すとき、僕らの前に住んでいたあの家族が、もう一度家を取り戻したいと名乗りを上げたが、結局、思いのほか負債があったことから、用立てるべき融資を受けられず、断念した、ということだった。メダ・アキナリに、泉鏡花に、ラフカディオ・ハーンに、エドガー・アラン・ポーに、アトーダ・タカシに、稲川淳二。おどろな民間伝承を民族学的に収集した柳田邦夫や、本職ではないけれど、遠藤周作が怪談集を上司したり、太宰治が自作の小編中に怪談めいた逸話を披露していたり。それにしても、怪談とは何だろう。高度に文学的なものから、むしろ文学というよりは話芸の一種まで、実に幅広く存在する。しかし、各々の事情を棚上げすれば、怪談とは少なくとも、恐怖というカタルシスを喚起する目的に絞った、寓話のスタイルではある。 もっと具体的に言えば、聞き手の恐怖や不安のツボを探り合い、気するところ、その怖いシチュエーションを競い合う一種の遊びなのだ。もっとも考えてみれば、これは文学という遊びそのもののことでもある。想像力と表現上の技巧を凝らして迫真の場面を想定し、かつ巧みに編み込まれた状況設定の罠が、受け手を恐怖というカタルシスへと誘う機能となる。言ってみれば怪談とは、恐れという人間の、いや動物の、最も根源的な感情、防御本能に訴える箱庭文学なのであろう。その証拠に、僕は、上質な文学や表現ほど、どこか根源的な怖さを内包しているものだと信じている。ところで、怪談というものを考える場合、どうしても物議の対象となるのは、その恐怖の質に対する各々の思考性の問題である。そもそも何を最善の恐怖とするか。こればかりは見事に千差万別であって、誰しも知人という霊談義の一つもやってみれば、自明なこととなる。それはあたかも、味覚を思わせるほどの多様な個人差であるから、実際、どれがナンバーワンの怪談か。というのも、実に決めづらいのが通例である。だから逆に、一般論は避け、できるだけパーソナルに話を進めなければならないわけだが、例えば僕にとっての最も怖い物語の形式、というものもやはり存在する。仮にその条件を整理してみると、次のような要素を満たしているもののようである。1. デテールのリアリティ。怪談においては、肝心の恐怖描写のみならず、そこに至るまでの人生スケッチ、日常描写が、とても重要な奥行きのファクターとなる。実は、この部分の巧妙さが、物語そのもののリアリティを約束し、全体を貫く一種の市場となる点、本式の文学であっても同様である。2. 見せ場の斬新さ、意外性、合理的発想からの飛躍。怪談とは本来、超現実的な展開を宿命づけられる物語なだけに、やはり見せ場の斬新さ、意表をついた恐怖のアイデアが何より絶対命題となるところは言うまでもないが、僕が意識的に見分けたいのは、このアイデアの発生源がいかに合理的な意味の範疇を脱しているか、いわば作者の狂気を内包しているか、という点である。やはりこれもあらゆる表現において同等に言えることだが、骨の髄まで意味取り性に全うされた虚構には、決して我々の日常というものの嘘と奇弁の表皮を暴く力なども持ちえないし、したがって新しく自由な視点を獲得することもないからである。別の観点から言えば、もし本当に超現実的な出来事が起こったとすれば、それはきっと人々の人知を超えた方法でやってくる。と考えた方が生々しさがある。無論、人知を超えるのだから、書き手がこれに対応する方法としては、おのずと狂気しかないのである。3. オチや辻褄合わせを含めて、できるだけ説明的でないこと。ある頃から頻繁に使われ始めた典型的なパターンに、例の、後で調べてみたら、というのがある。これは説明のつかない怪異な現象の後に、大抵紋切り型の因果律を用いて、物語のうちとする手法で、言い方を変えれば、理解を超えた不可解な出来事に、一見合理的な根拠付けを与えることで、一つの教訓話、理性的な秩序、に仕立てようという趣向である。実は僕は、昨今のこうした方法の乱用が非常に興ざめである。いやしくも怪談というものの導く先が、恐怖や不安の手触りを楽しむためのエンターテイメントであるならば、 最後までわからないことの方が受け手にバクとした不安を弱気させるのではないだろうか。少なくとも怪談やオカルトや超現実的な逸話を楽しもうとする心理には、もともと意味や説明や根拠ばかりの合理的な世界から一時解き放たれたいという大前提が秘められている。だから、行き過ぎた辻褄合わせや説明的なオチの類は、とかく、あの禍々しさと恐怖に彩られた不可思議の世界を矮小化された、凡庸なものにするだけである。第一、実話風に語られることが当世怪談の真骨頂だとすれば、その真実味においても、後で調べてみることなどまずできるわけもない。実際には他愛のない個人的不思議体験の裏を、一体どのような筋にいかなる取材聞き込みを行ったというのだろう。4. 忌まわしさ、悪意の潜在。僕は怪談を、いわゆる、ホラーというものの延長と考えたくはないのだけれど、ただ、どちらも共通するのは、ピリッとスパイシーな味付けである、ということだ。さながら怪談は、刺激的な香辛料を効かせた一品料理といったところか。スパイスの原料は、もちろん、忌まわしさと悪意のブレンドである。一口にスパイスと言っても、その効かせ方は料理人の腕の見せ所のようで、僕の好みは、例えば、一見客をある筋書きの方へ導いておいて、一転して裏切るその刹那、黒い禍々しさのスパイスが光るような、そんな味わいである。さらにもう一つ付け加えるならば、印象的な恐怖感には、悪意や忌まわしさに加えて、これらの向こう側に、第三の味覚、卑屈さという辛酸なスパイスが一役買っていることがある。卑屈さとは、魔性のものの不気味が極まって、ある種滑稽、つまり、笑いに転化される瀬戸際の状態のことだ。たとえ魔界に迷ったものという想定のもとであっても、人型のものの威厳や尊厳が著しく崩壊していく様は、受け手にとってショッキングなものである。ところで、冒頭でも触れたが、僕は怪談というと、どうしたって幽霊物が王道だと思っている。しかしながら、近頃は、都市伝説風とかなんだとかいう、病的な犯罪者物の怪談なども存在するのはご存知だろう。正直僕は、どうもああいった類なものは得意ではない。なぜなら、行動に異常をきたした生身の人間を題材にするなら、週刊誌の生臭い犯罪記事と本質的に変わらないからで、また、その種の出来事を実際には真偽のわからぬ匿名性で語ることにも、いまいちモチベーションがない。さらに言えば、品格の問題。本来怪談の楽しみとは、誰はばかることなく、興味本位で無邪気に楽しめる噂話の範疇であり、憩いの文学でなければならないのだ。そういう意味では、どこの誰ともつかぬ、幽霊なる存在にご活躍願うのが一番ではないだろうか。例の仕業かどうかは知らないが、僕がかつて体験した、断じて作り話ではない怪談風の出来事。その2。僕が通った大学は美大で、今は移転したけれど、当時は西東京の外れに位置した。具体的に言うと、ちょうど高尾山の手前あたりである。実はここには、非常に有名な、いわゆる心霊スポットというのがあって、その名も八王子城址という。つまり僕の母校とは、実にふざけたことに、当時、この関東屈指の霊場のすぐ脇に存在していたわけだ。八王子城址というからには、無論そこに昔、八王子城というお城があったわけで、かつてこのお城が攻め落とされる際、 戦国の世にあってさえ比類ないほど凄惨な攻防が演じられたという。事実ここは歴史的に北条氏が滅亡するきっかけになった地なのである。時は天正18年6月23日猿の刻、午後4時、寄せ手が思いもやらぬ地獄の口を開けた八王子城は、今ここにようやく陥落を迎えた。重略。終わった。ようやく終わった。総大将、前田利家はそう思った。しかしそれは、慶がすべき大勝利と言えるような、そんな類のものではなかった。あまりにも凄まじい犠牲と、これに関わったあらゆる人々の心に癒しがたく刻み込まれた地獄絵図の末に現出した、壮大かつ荘厳な時の終わり、そして永遠の停止であった。とてももうこの城に、再び人の営みが蘇るとは思われなかった。川村家紋、著、八王子城滅亡、天正18年6月23日より、そんなわけでここが、今でも肝試しフリークの間では、ちょっとした人気スポットになっているというのだ。確かあれは僕が、大学2年か3年の頃だったと思う。ある日僕は、自宅でテレビを見ていた。しょうもない内容の番組である。その頃は、夏になると、心霊特番みたいなものがしょっちゅう放送されていて、まだとても素朴なオカルトブームのただ中であった。この時僕が見ていたものも、そんな種類の一本に違いない。さほど真剣に見るともなく、ほとんど流しっぱなしにしていた僕は、しかし、番組のある箇所で思いがけなくテレビに目を留めた。あ、学校だ。うっそうとした木々を背景に、大学のすぐ脇を流れる小川が映っている。そしてそこには、小さな滝があり、そして、角田次郎が。角田次郎。この滝はその昔、八王子城が落城した折、大奥など女子供が身を投げたと伝えられておるわけです。ではここでポラロイド謎撮ってみましょう。お、真っ黒で何も映らない。ではもう一枚。おや、今度は変な発光体が。などというようなことをやっている。正直、お前が変な発光体じゃ。と、突っ込みたいような番組ではあったが、しかし僕は、へえ。うちの大学近辺も結構有名じゃん。と、変な関心をしたものだった。その次の日か、少なくとも2、3日後、大学で写真の授業があった。確か撮影実習の初日か、2回目の授業だったことを覚えている。その日は大判のブローニーカメラを使って、大学の庭などで、お互いのポートレートを取り合うという内容だった。この日使用するのはフィルムではなくポラロイドである。そこでふと僕はあのテレビ番組のことを思い出した。僕は元来いたずら好きである。当然写真家の親しい友人にこのポラであの滝へ行って本当に心霊写真が撮れるかどうか確かめてみようぜ、と提案した。つまりそれくらい、あの心霊特番が、インチキ臭かったということでもある。友人は、ただかったるいのか、ひょっとすると少しばかり気味が悪かったのか、とにかく何も答えなかった。まあ結局のところ、そんな物好きを働いている暇もなく、僕らは4人1組くらいのグループに分かれて、おのおの気ままに実習を始めたのだった。日差しの強い快晴の午後、 ポラロイド付きブローニーカメラを三脚にセットし、お互いのバストショットを撮影し合う。光は十分だ。これなら思いっきり絞り込める。僕は最初のシャッターを切った。デジカメのおかげで、今はもう懐かしい歴史の遺物になってしまったが、撮影したてのポラロイドフィルムを、現像液がまんべんなく回り込むようによく振って、ベリッと剥がす時のあの期待感は、なかなか良いものであった。関係ないけど、僕はヘルムト・ニュートンの、ポラウーマンという写真集がお気に入りだったっけ。ん？なんだこれ。ポラロイドはもともと、像を結ぶまでに、少しの時を要する。しかしそれにしても、これはおかしい。もう、出るべきものまで切ってしまったはずなのに、依然、真っ黒のままだ。僕は仕方なしに、2枚、3枚と撮影してみた。やっぱり同じだ。真っ黒のままである。カメラを調べてみても、さっぱりわからない。どういうことだ？結局僕らは、校内に散らばっている別のグループに助けを求めることにした。僕らからだいぶ離れたところで撮影していたチームに挨拶がてら、うまく撮れているかい？と尋ねたところ、そっけなく、撮れない、という。撮れない。不思議なことに、彼らも状況は同じだった。しかし僕らは、別々のブローニーカメラでかなり離れた場所で撮影していたのである。操作上のミスなどないかと、それぞれ確認もしている。正直僕は、このあたりのディテールははっきり覚えていないが、確かさらに別のグループにも尋ねてみたが、答えは同じだった気がする。妙だな。もっとも、こんなことで学生たちは真剣に悩んだりしない。とはいえ、全く原因がわからないというのも寝覚めが悪い。僕はやむなく、写真家の友人に知恵を借りることにした。僕は彼にこう切り出した。おそらく大学が仕入れたフィルムが不良品なんじゃないかな。だが、意外なことに彼は、僕のこの推測を真っ向から否定した。絶対にそんなことはないという。出荷されたフィルムが何本も同時に不良だなどということはありえないというのだ。しかしありえないというけれど、じゃあなぜ映らないのか。と尋ねると、そんなことは知らないという。僕らは軽い口論となった。ならば、と友人は提案した。そんなことがあるかどうか、写真家の教授に聞いてくるというのだ。さて、教授の回答はこうだった。まず、フィルムが出荷時から観光しない不良だなどということは前例がなく、考えられない。また、大学によるフィルムの保管方法に関しても、常に冷蔵庫の中で管理しているので、完璧なはず、と。ふーん。やっぱり友人の言った通りか。結局、何の手がかりも得られず、撮影を続けている仲間のところへ戻ってみると、正直拍子抜けした。何のことはない、映り出したという。映り出した。しかしこれがさらに奇妙なことに、撮影枚数を重ねるごとに、徐々にうっすら像を結び始めたのである。しかも、友人の言ではないが、ありえないことに、別のグループでも全く同じように。無論、最後まで原因はわからなかった。全く、狐につままれたような出来事であった。そして帰り道、 僕はバイクを走らせながら、フルフェイスヘルメットの中で、電気に打たれたように独りぼっちだ。角田、次郎。ところで、先述した通り、僕は死後の世界や霊というものを基本的に信じてはいない。実際、霊やその他のオカルティズムに対する懐疑的な根拠を挙げれば、枚挙にいとまがない。しかし、そういうことの以前に、実は僕には、信じるわけにはいかない、そもそもの前提が存在しているとも思っている。その前提とは他でもなく、僕が無神論者であるということだ。いや、その言い方は少々正確さに欠ける。というのも、今日の僕のような人間に限らず、戦後、多くの日本人は信仰を失った。逆に、戦時下までの日本は、国家宗教としての日本神道をはじめ、仏教、儒教、キリスト教の影響を入り乱れる巨大な宗教国家であった。その頃日本人は、とても信仰心の厚い国民性で、いわゆる封建主義の頂点に神をいただく献上の精神が徹底されていた。しかし敗戦を契機に、アメリカの占領政策のもと、それまでの価値を大転換することを迫られたのである。また、その際、かつて未曽有の被害を出した日中戦争、太平洋戦争の精神的支柱が、他でもなく国家宗教である日本神道であったこと、このせいで、日本国民自身、精神主義や唯心論的世界観の不毛を痛感させられることとなる。ざっと概論すれば、これが、今日我々が宗教というものに本能的な懐疑心を差し挟むようになった、そもそものルーツではなかっただろうか。さて、だとするならば、戦後以降、日本人とは、何一つ精神的よすがのないままやってきたのだろうか。また、あらゆる意味での信仰心は失われてしまったのだろうか。ここからは僕の持論を語らせていただこう。いや、決してそうではない。なぜなら、あらゆる民族には常に、神と崇める概念が存在するではないか。では、今日の日本人が、既存の宗教に代わって民族の中心にいただく絶対的価値とは果たして何だろう。僕の思うに、それは科学である。今日の日本人は科学の信奉者になったのだ。YMO の曲に、シチズンズ・オブ・サイエンス、科学の市民というのがあったけど、当世の日本人は、唯一絶対の価値尺度を科学的かどうかということに置いているのである。だから、それは科学的に立証された、などと言われると深く洞察することもなしに盲目的に信用する傾向がある。少し説明が長くなったが、これがおそらく僕が霊の存在を信じられない本当の理由だと思う。何のことはない。科学が霊というものの存在を否定しているからである。つまり、僕が無神論者だから霊を信じられないというのではなく、科学の信者だから霊を信じるわけにはいかないというのが正確なところだろう。科学の教義においては、霊を信じることは非科学的、つまり異教徒とみなされるのである。それにしても、科学的とはどういうことであろう。僕は最近、とある講演会の映像を見る機会を得たが、その話の中で、映画マトリックスの話題が出ていた。皆が現実だと思い込んでいるものは、実は、脳の中の電気信号がもたらす、 仮想の現象世界に過ぎない、というものだ。同様のことは無論、仏教思想においても、物事の核心として、即即是空などと言及されている通りである。人間にとってこの世は、死という前提がある以上、すべてが移ろいゆく幻に過ぎず、確かなものなど何もない、確かめる手立てなどどこにもない、ニューロン、電気信号を司る神経細胞、心の作用がもたらすインナースペースに過ぎないというのである。だとすれば、この現実に見えるもの自体、何も約束された共通の実体などであろうはずもなく、ましてや、霊や彼岸の存在など、どうして確かめられよう。現に科学は、未だ心というものの存在を規定することもできなければ、何一つ解明してもいない。突き止めているのは、その発生源が、実に、電気信号であろうということだけである。心が電気信号。何のことやらさっぱりわからないのである。つまり、霊の正体とは、感じたり見たりすればいるし、感じたり見たりしなければいない、単に各々の心のありようによるもので、では、その肝心の心とは果たして何なのか、ということになると、我々の崇高な科学をもってしても、さっぱりわからないらしいのだ。だから我々としても諦めなければならない。実は僕は、もともととんでもなく不信心な人間で、少し前までは大晦日に神社にお参りすることすらなかった。そういうことが、合理的ではないと思っていたのである。しかし昨今、年を減るごとに、徹頭徹尾合理的、科学的であろうとすることが、果たして限られた人生の中でどれほどのことか、と感じるようになってきた。不合理なものに行動や思考をとらわれたくないと切実に願うなら、一方でまた、合理性にも人生のすべてを規定されていいわけではない。つまり、例の問題にしろ、人生観にしろ、僕は自分が信じたいことぐらいは自分で決めたいし、自分の見識ぐらい、自分の力で積み上げてみたいのである。要は科学という押し癖のフィルターをかけて、万事本当かどうかと悩むより、自分がどう思いたいか、生きたいか、ということである。科学も合理性も手段であって、目的ではないのだ。科学は有益に利用したいものだが、科学の奴隷にはなりたくない。というのもこのことは、僕個人の問題にとどまらず、現代社会の心の病巣のようにも思われるからだ。科学は合理的、だから独善的に解釈してゆけば、小さな感情の機微には目をつむって、最短で利益だけを追求するようになる。最終的な利益の象徴は、今の社会の価値でいけば、もちろん金である。すべからく目的だけがクローズアップされ、そこに至る人生の貴重な時間は、最も合理的な利益追求のプロセスでしかない。その結果、価値は極端に一元化され、かつてあった広い意味での共同体意識や、他者への思いやりや、誠実さや、忠義や、理性的精神や、弱者への慈悲や、取り留めのない小さな感情を楽しむことや、無益な奉仕といった、多元的で不合理なものは切り捨てられる一方だ。しかしこれではまるで、偏狂なハイエナの群れを飼育しているに過ぎないではないか。もともと人間とはどこへ行きたかったのだろう。これらは科学、合理性だけを信奉した社会の慣れの果てである。別の言い方をすれば、目に見えるもののために、目に見えないものを抹殺してきた成果である。思えば、マザー・テレサが道端に行き倒れた不老者を助けたことに、どのような合理性があったのだろう。例えば社会にとって利益還元が難しいような貧しい高齢者や、治るあてのない病人を助けたからといって、 どんな意味があるのだろう。そんな問いかけは身近にも、枚挙に頭がない。しかし結論から言えば、合理的であろうがなかろうが、我々は手を差し伸べたいのである。弱い者はどうしても救済しなければ気が済まないのである。理由はあると言えばあるし、ないと言えばない。とにかくそれが合理性だけでは割り切れない我々というインナースペースの住人であり、人間というものなのだ。人類は、物を考える脳髄によって、神を否定した。大自然に反逆して、唯物文化を創造した。自然の真理から生まれた人情、道徳を排斥して、個人主義の唯物臭を迷信した。そうして、その唯物文化を日に日に虚無化し、無中心化し、動物化し、自得化し、神経衰弱化し、発狂化し、自殺化した。これは、ことごとく、ものを考える脳髄のいたずらであった。脳髄の幽霊を迷信する唯物臭の害毒であった。けれども今や、この迷信は、清算されねばならぬ時が来た。神に対する迷信を否定した人類は、今や、ものを考える脳髄を否定しなければならぬ土壇場に追い詰められてきた。唯物科学の不自然から、唯心科学の自然に立ち返らなければならぬ素晴らしい時節が到来したのだ。夢の旧作、著、ドグラマグラ。昔見たテレビ番組で、萩谷豊氏が、物理学、科学は質量でしか世界を測ることができないが、文学は世界を質で測ることができる。科学など恐るるに足らない、という意味の発言をされていたと思うが、今ほどこの言葉を考えさせられる時代もないのではないか。さて、最後にもう一つだけ付け加えるならば、科学という宗教が我々信者を導く涅槃の世界とは、いつも光り輝く未来なのであった。しかしそもそも、明日果てるとも知れない期限付きの命を抱えた人間に、どこまで行っても永久にたどり着けぬ未来なるものを指し示すとは、ちょうど実体のない目的のみを原理化する社会に似て、不可解なことである。実は僕は、このテクノロジー社会が口を揃えて度胸しがちな、未来という言葉にどうもうさんくささを感じている。科学一神教社会のからくりを見るようである。未来社会を信じない奴こそが、今日の仕事をするんだよ。現在ただいましかないという生活をしている奴が、何人いるか。現在ただいましかないというのが、文化の本当の形で、そこにしか文化の最終的な形はないと思う。小説家にとっては、今日書く一行が、てめえの全身的表現だ。明日の朝、自分は死ぬかもしれない。その覚悟なくして、どうして今日書く一行に力がこもるかね。その一行に、自分の中の集合的無意識に、連綿と続いてきた文化が、体を通して現れ、定着する。その一行に自分が成就する。それが創造というものの、本当の意味だよ。未来のための創造なんて、絶対に嘘だ。三島由紀夫、著。東大を動物園にしろ。例の仕業かどうかは知らないが、僕がかつて体験した、断じて作り話ではない怪談風の出来事。その3。先にテレビで、心霊特番のような番組を見た後日体験した少し不思議な出来事を紹介したが、実は僕はその他にもこれと似たパターンの信じられないような出来事に遭遇したことがある。前の体験から数年後のことだ。夏か秋かは忘れたが、いずれにしろ暖かい季節であった。 僕は、父親と弟と三人で、岩手県遠野市の、今は空き家になっているおじいちゃんの家に向かうことになっていた。目的は、すでに不要になった無人の家屋を掃除したり、整頓したりしに行くことで、父親が車を運転することになっていた。さて、その前日か、少なくとも前々日のこと、僕はテレビをつけっぱなしで、絵を描くか何かしていた。すると例によって、心霊特番系の番組が流れてきた。それは、幽霊の姿が染み出した石、とかいう内容のもので、こういうのも心霊写真などと並んで、当時ありがちな出し物の一つであった。ちなみに僕は、昔から、心霊体験にまつわる怖いお話、つまり、怪談の類を楽しむのは大好きなのだが、心霊写真のような、こと、物理的、工学的な要素が加わるネタというのは、どうも興ざめである。オカルトというものを、純粋に、無邪気に面白がるためには、やはり心理的なものの危うさ、儚さという要素が不可欠であって、また、王道だと思っているからである。そういう意味では、写真ということになると、いくらか植物的すぎはしまいか。何しろこの世でない、あの世の存在のはずが、生前の姿を思わせる細胞の集合体よろしく、光の粒子に反応したり、客観的、物理的フォルムを造形するという発想には、少々無理があると思う。僕はそもそも、怪談と心霊写真との間には、決定的な違いがあると思っている。少し難しい話になるが、それは前者はその文脈において、たとえどんな突拍子もない出来事が起こったにしろ、それらはすべからく意味や象徴に収束されるのに対し、後者は怪しい実証主義に帰属する。怪談とはいつも庶民の心の営みであり、その根底には他でもなく、ロマンティシズムが偏在する。しかし心霊写真となると、概して科学に対する劣等感以外の何者でもないからである。脱線ついでに言及すると、僕は怪談とは、文学の最もわかりやすい根源的な形式とさえ考えている。なぜなら本来、文学の領分である、人の心の内に巻き起こる様々な出来事とは、常に、奇妙で、怪奇で、不条理で、有限なもの、つまりは、おどろおどろしい、怪談そのものではないか、と考えるからである。さてさて、少し脱線が過ぎたようだが、ともかくその時、テレビには、どことも知れぬ田舎らしいの記憶、普通の民家にも見えない、が映し出されていて、そのほの暗い影だまりの一隅に、大きな自然石から削り出されたとおぼしき置物が鎮座していた。その石に浮かび上がった無造作な黒いシミが幽霊に見えるという話である。ふーん、だから?さすがにシミにまで意味を与えてもな。そりゃ見ようとすれば何かには見えるだろう。第一、人の姿に見えるからってなぜそれが幽霊なのか。人、イコール、幽霊か。まして何を根拠に怨念と結びつける。よしんばそれが霊界なるものの意思表示だったにせよ、なぜ石に。どうしてそんな謎かけのような方法をとる。ご想像のように、僕はこの幽霊の姿が染み出した石という代物を、何のテンションもなく、というより、正直、しょうもなーい気持ちで眺めていた。僕の記憶によれば、その翌日か、翌々日、僕らは三人で、東北自動車道を岩手に向かっていた。ようやく花巻インターに近づいた頃、父親が珍しいことを言い出した。たまには花巻より手前のインターで降りて、下から遠野へ向かおう。そろそろ用も出したいし、ついでに桃でも買って行くか。僕は小さい頃から何度となく父親の田舎である遠野へ行っているが、 父親がこんなことを言い出したのは初めてだし、こんなルートで遠野へ行ったこともなかった。この折口が、果たして何というインターだったのか、今はもう思い出すこともできないが、ともかく僕らはその、街道が縦横に行き交う、偏僻な田舎道を走っていた。高速の折口からいくらも行かないうちに、あそこで一休みするか、と父親が示したそれは、よく地方で見られる、果樹園農家が副業で営んでいる、お土産屋兼茶屋であった。無論、飾り気なく、至って質素な佇まいである。僕らはここに車を止めると、まず、奥の便所に入った。僕が便所から出てくると、父親と弟の姿がない。どうやら桃を買いに、軒に入ったようだ。僕もそこへ入っていった。なんら変哲もない土間のスペースに、誰が買うのか、折り詰めの饅頭や粗末なベンチ。そんなひなびた空間を、何気なくさらに進んだ時だ。僕は何か得体の知れない、めまいのような感覚に襲われた。これはあながち大げさでなく、それまで感じたことのない、夢の中を歩いているような、強烈な違和感。そのわずかコンマ数秒の間に、僕はそれが、破格に強いデジャブであることを理解した。ここは知ってる。ごく最近、見たことがある。どこで？僕はほとんど朦朧としながら、さらに答えた記憶のありかを求めて、歩を進めた。するとその奥に、何か不釣り合いな床の間のような場所があって、その上に、鈍く、灰褐色の物体が。僕は瞬間、目を疑うと同時に、全身蒼気だった。そう、それはなんと、あの自然石の置物、幽霊の姿が染み出した石、であった。この時ばかりは、さすがに僕も戦慄した。一瞬ではあったが、今まで信じてきたものが、お堂を立てて崩れていくような、奇跡というものが突如、否定できない形で厳粛したかのような、そんな恐怖に近い感覚を味わった。いや、それほど驚いたのである。このおかげで、その時の旅は、何か冥界に越境してしまったかのような、なんとも冷え冷えしたものとなった。大体、岩手県遠野市とは、柳田国男の遠野物語で名高い怪談の聖地である。実は僕が怪談好きなのも、元を正せば、この辺りの影響によるのである。それに、僕らが向かったおじいちゃんの家というのは、長い間放置され、文字通り、お化け屋敷同然となった古風な木造二階屋だった。僕はこの、説論の途中ですが、今、通勤電車の中でこれを書いていて、生まれて初めて、乗っている電車が人身事故を起こしました。通過電車におそらくホームから飛び込んだ模様。しばらく電車に閉じ込められていましたが、車掌がうわずった声で、清掃が済んだと発車を告げました。隣の酔っ払い親父、なぜか片手首に数珠、がつり革にブラブラしながら、ヘラヘラ笑っています。向かいの気持ち悪い女が窓の外をチラチラ見たり、僕が隣に座ると、僕の iPhone を妙に覗き込もうとしてきます。ヘッドホンからずっと、ルーリード、ワイルドサイドを歩けが。 2009年5月25日、PM23 時38分、国領駅にて。推進。本文中に出てくる、僕が以前住んでいた家というのは、2011年11月、鶴橋で、主が一家を惨殺するという大事件が発生した、かなり近辺です。